食アウトプット。この番組は私勝よしこが美味しいと噂のお店に足を運び、実際に食べてみた感想を率直にお伝えする番組です。はい、おはようございます。実食アウトプット勝よしこです。ただいま7月14日の、お昼頃でございます。3連休の中日ということで、皆さんお出かけになってらっしゃる方も多いのではないかと思いますが、私は、ただいま、一人ですね、家で水出ししたほうじ茶を飲みながら実食アウトプットの録音に臨んでおります。最近は何でも水出しにできるということを発見しまして、緑茶、ほうじ茶、ウーロン茶、何でもかんでも水出しにして飲んでおります。夏場非常に便利で美味しゅうございますよ。このね、加圧トレーニングを習っていた時に、これはトレーニングの後にプロテインを飲むといいということを言われまして、プロテインを飲んでいた時に使っていたゴールドジムのプロテインシェーカーに、水出ししております。ちょうど500ミリ入りまして便利です。はい。で、そんな今日この頃でございますが、もうすっかり夏、そしていつ降るかわからない雨、洗濯物から目が離せない今日この頃ですが、今週はと言いますと、私ですね、前回こちらでちらっと申しましたが、今盛り上がりまくっている人狼という、ゲームを先週やってまいりまして、もうこれがねむちゃくちゃ楽しかった。もう早くも私もう次の人狼がやりたくてしょうがないんですけど、簡単に説明しますと、まあ、6、7人以上かな人が集まって、みんなでその役割をねカードを引いて決めるんですけど、まあ、人狼になる人が2人ぐらいおって、それ以外はまあ村人の中でもなんかちょっと、この人が人狼か村人か分かるっていう係の人とかなんかいろいろいるんですよ。なんかそういうカードを引いて、で各々こう自分がどういう役割なのかっていうのをそのカードを見せずにこう隠しながら人狼をこう当てていくという、簡単に言うとこう村人の中に混じった人狼をあぶり出して殺すゲームなんですけど、まあ人狼が勝ったり村人が勝ったりするわけですが、いやこれがね、まあ要はそういうゲームなので当然そのみんな疑心暗鬼になったりとか、嘘をつき合ったりとか本当のことを言い合ったりとかするんですけど、いかんせんですねその日集まったのがほとんどその人狼初心者みたいな人ばっかりが集まって、そんなにね嘘つき合戦みたいな感じにはならなくって、まあ経験者の人何人かいたんですけど、何が面白かったってなんかそのね経験者の人が一回ねすごい嘘をついて、人狼やのになんか僕はその相手が人狼か村人か分かる、スキルを持ってるんですけどって言って、もうとうとうとこう嘘をつきまくって村人を全員騙すっていうのが、ありましてね、もう私もすっかり騙されたんですけど、もうその騙されたことが楽しくてしょうがなくて、おおこれが人狼かと、このゲームかと、非常に感動いたしまして、人狼の醍醐味を味わわせていただいた感じですね。もうなんかそれ以外にも、まあ、みんなでワイワイ言ってるだけでも楽しいんですけど、まあ何がネックってやっぱりそんだけ人数を集めないとできないっていうのが、なかなかのネックでございまして、 ちょっとね、そのモンハンで4人集めるだけでもなかなかちょっと、わあ、4人も集めるの大変やなっていう、感じなので、なかなか6人以上、まあ結局その日は10人以上来たんですけど、集めるのは結構大変じゃないかなと思いつつ、まあそうやってね、誰かが芯取ってやりますよって言ってくださったら、そこに、どんどん乗っかっていきたいなと思いました。人狼またやりたいです。あと今週は、以前からお話ししておりますように、私勝よし子はですね、こうやって実食アウトプットでお話ししている以外にも、実験アキレスというフリーペーパーの編集長もやらせていただいておりまして、ただいま第40号の編集作業中なのですが、その実験アキレスを置いていただいている、フリーペーパーの、フリーペーパーとかミニコミ誌とかをいろいろ扱っている四角さんという、まあいわば特殊な本屋さんですね、が、中津にあるということを以前から聞き及んではいたんですが、なかなかこう足を運ぶ機会もなく、それがですね、先週というか先日、ふとしたきっかけで行ってまいりまして、中津にですね、私も結構中津近いんですが、すごい、まあ言っちゃあれですけど、なかなかにこの年季の入った商店街がございまして、ご存知の方はご存知だと思うんですが、道幅の狭いねアーケードがついてて、こうそれが余計その商店街の薄暗さを醸し出しているという、なんとも言えないこの、自主制作映画を撮りたくなるような感じのね、そういう商店街がございまして、その商店街のちょうど真ん中あたりに、カタカナで四角というお名前の、お店がございます。で、まあそういう非常に趣深い商店街なんですけど、中にポツリポツリとこう若い方がやってそうな店が開いてまして、その四角さんもその中の一つで、中に入ると割とゆったりした空間に、本当にね、そのなんていうんやろ、先日行った文学フリマを凝縮したみたいな、というかちょっと変わった、そのミニコミ誌の中でもちょっと変わった本ばっかり置いてあって、すごい面白くてね、その本一個一個ももちろん面白いんですけど、その店長さん、男性の店長さんともう一人女性の方と二人でやってらっしゃって、私が行った時は店長さんはちょっと上でお休みになってたので、その女性の方と主に、お話をしてたんですけど、もうそのね、店員さんの人もすごい面白くって、なんかその一個一個の本の説明とかを聞きながらね、この本作ってる人はこんな人でとか言っていろいろお話をお聞きして、時が経つのも忘れるほどに、ちょっと居心地が良くってね、追ってしまったわけですが、なんかお店もまあそういう割と広々としたお店なので、お店の中でイベントとかもされてるようですからね、ちょっとツイッターであるとかホームページもあるので、皆さん一度ご覧になって見られてはいかがかなと思います。またなんかイベントされるそうですよ。はい、私も時間が合えばぜひ行きたいなと思っております。で、あとまあ今週はいろいろ、エレファントカシマシの映画を、ドキュメンタリー映画を見に行ったりしましたね。いやもう本当にその映画がね面白くって、宮地の暴君っぷりがねいかんなくこう表現されてたりとか、もうすごいなんかね、まあ映画90分あるんですけど、そのうち半分ぐらいはもう リハーサル風景というか練習風景で宮地が怒鳴りまくってるみたいな感じでね、怒鳴ってるっていうかもう暴言を吐いたりしてるんですけど、まあまあそういう人だなという、前提があるので全然大丈夫なんですけど、それでもね昔の映像とかあのポップコーンの映像とか入ってておおって感じでしたね。うん、でまあいわゆるよく知れた曲がこうワンコーラスぐらいざーっと流れて、もうそれがねやっぱりいいんですよ、ライブ映像なので大きい映画館の画面で見るとね。私はその一番前の席が空いてたので一番前の席で、取ってチケットを取って見たんですけど、なんでみんな一番前で見えへんのかなと思うんですけどね、確かにその首を上げて見ないといけないのがしんどいというのはわかるんですけども、こうなんていうんやろ、こう一体感というか、もう映像の中に自分が入っていってるみたいな感覚を味わうのが好きなので、私は割と一番前で見たりしますよ。はい、まあそんな映画もありつつ、そして、昨日はお友達と一日中グランフロントをちょっと攻めようということでグランフロントを見に行ったんですけど、まあそもそもはね夜あの本町のポタジェさんというフレンチのお店に一緒に行こうって言って、まあ、ポタジェで待ち合わせでもよかったんですけど、せっかくなので、1日グランフロント見に行きましょうというので行ってきました。いやーなんというかかんというか、行った人に聞いたりしてもね、さっと見て回ったらまあそんな普通のショッピングセンターやし、そんな見る時間かかれへんでとか言われたんですけど、よく考えたそれ言われたの男の人ですわ。いやそれはね男の人と女の人全然違うんでしょうね。あのグランフロントって北館と南館があって、まあ JR 大阪駅の方から行くと南館から入っていく感じなんですね。でその南館から入っていって、ざーっと南館見てから北館またざーっと見ようって言ってたんですけど、もう南館のね半分ぐらい見終わった時点でやばい、もうこれ時間ないってなって、ポタジェ行かなあかんってなって、とりあえずあの北館のザラホームだけ見に行こうって言って、あの北館に急いで行ったぐらい、どれぐらい夕方の2時から5時半ぐらいまで3時間半ぐらいほぼほぼ、南館半分ぐらい見るのにそれぐらいかかりましたね。もうちょうどセールの時期で、一個一個のお店あの女性の服が売ってるようなお店とか靴屋さんとかを結構じっくり見て回ってたのでそれぐらいかかっちゃったんですけど、うん、それでそのグランフロントってね、まあ名前もちょっと大層やし、場所も大阪駅の駅前やし、なんかすごいあのなんていうんやろ、結構お高い服屋さんばっかり入ってるんじゃないのって私も思ってたので、見るとこまあないやろうなって思ってたんですけど、もう行ったらちょうど頃合いの服屋さんばっかりなんですよ。で中にはもうこの服屋なんなん、もうこんな値段で家賃払えんのっていうような安いあのお値段で売ってるところとか、まあバーゲンでねそういうのもあるんですけど、こんなお手頃な価格の服が売ってるなんてってもう感動しまくりで、もうありとあらゆるお店を見て回ってもうめっちゃテンション上がりましてね。うん、そしてあのまあ服をいっぱい買おうかなと思ってたんですけど、私はなぜかベルトを3本買うという、謎の買い物をして、うん、一緒に行った子もねいろいろ服を買ってましたけど、いやーまあまあまあまだまだ見足りない部分があるので、もうあとはまた何度か行って見に行かなあかんなと思ってます。北館のそのいわゆるナレッジキャピタル的なところとかは全然行ってないので、あー全然間に合わんかったと思いながら、うん、 泣く泣く後にしましたけれども、うん、その後はまあポタジェさんに行きまして、もちろん美味しい、もうもちろん美味しかったです。もう本当にね、そのフォアグラのテリーヌを当然のようにいただきまして、そしてあとは鴨のサラダ美味しそうやなと思って、字面だけ見て河内鴨のサラダって書いてあって、うわ美味しそうと思って頼んだんですけど、よく考えたら前来た時もうわ美味しそうと思って同じ後頼んでたことに気づき、でもやっぱり美味しくって、うん、大満足でしたね。そうそうそう、結局そのフォアグラのテリーヌ、河内鴨のサラダでメインに、牛肉の赤ワイン煮込みを頼んだんですけど、もう肉肉しいものばっかりを食べてしまいまして、もうお腹がはち切れるぐらいお腹いっぱいだったんですが、もうその後のデザートもいつものように、フルーツのアイスクリームとか、あとねコーヒー風味のブランマンジェとかチョコレートムースとか、もうすごく美味しいものばっかりで、あー美味しかった、もう一回昨日の夕方に戻りたいなと思っています。今日は朝からまだ、飲むヨーグルトしか飲んでないので、若干お腹が空いてきたかな、あんなに食べたのにお腹が空くなんて面白いねと思いながら、そうそう、なんか明治ブルガリア飲むヨーグルトを毎日 100cc ずつ飲んでるんですけど、非常になんか体の調子がいいような気がしますよ。お腹の調子整えると書いてますけど、本当に整ってるような気がします。うん、これは、お腹苦しい、いつもお腹調子悪くてしんどい人にはおすすめです。まあそんなとこですかね。さてさて、今週行ったお店のお話をしていきたいと思います。この間からですね、割と、食べ放題のお店に行ったお店をお話をしてるんですけれども、どこかな、この間で言うとしゃぶしゃぶの食べ放題だとか、あそうそう、お惣菜の食べ放題とかね、行ってきたよっていう話をしたと思うんですけど、今週はなんと、柿の食べ放題に行ってまいりまして、これがですね、もう、ナンバーパークスのガンボ&オイスターバーというお店、あのオイスターバーさんは割とそのいろんなところにテナントで入ってたりとかするので、行ったことある方いらっしゃると思うんですが、今この時期、まあ7月の15日までって書いてますね、期間限定、明日までじゃないですか。まあ行ってない方は、しかもこれ2日前に予約せなあかんとかいうやつやから、もう無理ですけどね、来年に期待してください。はい、この生牡蠣の食べ放題をしておりまして、生牡蠣だけじゃないんですよ、焼きも牡蠣フライも食べ放題になってるんですが、これがね、牡蠣って皆さん食べ放題行ったことある方、まあ少ないと思うんですけど、私は牡蠣を何個食べれるんだろうって考えたことあります？私その食べ放題行くにあたってですね、何個くらい食べれるのかなって事前に考えて、まあ30個くらいはいけるやろ、生牡蠣ですからね、もうチュルンチュルンチュルンって、30個ぐらいは食べれるわなって思ってたんですよ。で、まあ実際そのお店に行きますと、どういうシステムかというと、1人につき、普通の真牡蠣を4個、岩牡蠣、ちょっと小ぶりな岩牡蠣を2個、 あと焼き牡蠣2個と牡蠣フライ2個がセットになったものが、人数分きます。であとはおかわりをしていってください。焼き牡蠣と牡蠣フライは好きな個数ずつ言って、まあ岩牡蠣と生の普通の真牡蠣の生のものも好きな個数言ってくださいねみたいな感じなんですけど、まずねやっぱりその生から来たので、 生の牡蠣からどんどん食べていこうぜ、一人6個ずつぐらい、あるから6個ずつ食べようぜって言って、その殻の上に乗ったね、巨大な、まあ、牡蠣のドローンとした牡蠣ですよ。もうそれがねめちゃくちゃもう美味しくって、そのなんでしょう、甘いその牡蠣のミルクっぽい感じの味と、でちょっと磯の風味と、生牡蠣特有のそのね、なんとも言えない歯触りなんかを楽しみながら、ちょくちょく殻とかもね、かけらが入ったりしてるけど、まあそんなお構いなしにもうずるずるといただいてたんですけど、まあそれが驚くべきことに、牡蠣ってねもう3つ4つ食べたらもうええわってなってきてしまって、この3つ4つでこの気分になるの私やばーと思って、この後私30個食べるつもりやったのに、そのお腹がいっぱいになるとかなんでしょう、なんか気分悪くなっちゃうとかそういうんじゃ全然ないんですけど、なんかね、一個の満足度がすごい高いので、なんか満足しちゃうんですよね。あー美味しかったとか思い始めて、あーやばいやばいやばい、まだ牡蠣も焼き牡蠣もフライも全然手つけてない状態でこれはやばいと思って、でまあ生牡蠣を6つぐらいいただきまして、でその時点でまあ一緒におったお友達に、ああ私もだいぶ満足やわっていう話をしたら、まあお友達は早ーとか言ってましたけど、ちょっとまだ早ないとか言ってたけど、私的にはもう生牡蠣6個でもうだいぶ気分的には満足でしたね。うん。で焼き牡蠣、なんかちょっとトマトソースとチーズをかけて焼いてある焼き牡蠣が来まして、なんか味はその日によって違うらしいんですけど、まあ、その味もすごく美味しくって、で、牡蠣フライはこちらのオイスターバーさんの名物でもあるので、すごい大きい牡蠣をね、もうすごいもうサクサクの衣で揚げてあるんですよ。もうこれもすごい美味しい、タルタルソースも、絶妙の、これは手作りなんですかね、うん、絶妙の酸味とまろやかさで、その牡蠣の、サクサクの衣とぴったり合う、タルタルソースでした。で食べ始めた時にその友達が、私この間一回この食べ放題来たけど最終的には焼き牡蠣に収まんでって言ってたんですよ。で私はそれを、そんなわけあるかいと、牡蠣の食べ放題来て生牡蠣以外に執着する人間います？いませんって思ってたんですよ。それがね、生牡蠣食べ3つ4つ食べたぐらいで、あ、これはちょっと生牡蠣のこうパンチが強すぎる、やばいと思い始めて、で焼き牡蠣をいただいて、で、お皿の上のものが全部なくなってまた注文します。で焼き牡蠣今度は、素焼きかそのトマト味か選びますっていうことだったんで、素焼きをお願いしたんですね。そしたらその素焼きの焼き牡蠣がめっちゃ、今度はめっちゃ美味しくって、置いてあるお醤油とかをかけながらいただいたら、これやと、これやったら何個でも食べれるってなって、その生牡蠣ももちろん美味しいし、もう最初の感動たるや、他の何にも代え難い、その生牡蠣がこんなドゥルンってした 美味しいやつ何個でも食べれんの感動っていうのは本当にかけがえのない感動だったんですけど、いや最後の方になってきたらね、その牡蠣を焼いてあるその優しさに包まれてしまいまして、うん、焼き牡蠣やったらまだまだ食べれんなっていう気分にさせられてしまいました。うん、なんか意外やったけど勉強になりましたね。牡蠣の食べ放題は最終的に焼き牡蠣に収まるという、うん、もしかしたらその広島とかでね、浜で焼き牡蠣の食べ放題やってるところとかやったら30個ぐらい食べれんのかな、うん、思いましたけど、結局この日の我々の記録は1人18個となりました。思っていた半分ぐらいでしたね。そんな食えんもんじゃの、驚きましたけれども、でもそれでもね結構な満足度でしたよ。うん、そんだけその牡蠣を好きなだけ食べてくださいって言われることないのでね、はい。ちなみに、お値段はこれはね結構頑張るお値段ですよ。5480円なので、まあ年に一度のお楽しみという感じですかね。うん、次回また、まあでも来年あったらまたちょっと行ってみたいなという気はします。はい。でさらにちなみにですけど、 そこに同席していたお友達、初対面の人が、友達の友達で初対面の人が来てたんですけど、その人がねちょっと変わった人で、大学の時にお金がなさすぎて小麦粉で水豚を作ってずっと食べてたんですっていう人やったんですね。で何味で食べてたのって言ったら、水豚を茹で上がったやつに、マーガリンと砂糖をかけて食べてたっていう話を聞きまして、ん？マーガリンと砂糖？って思ったんですけど、なんかよくよく考えると妙にそれが美味しそうに思えてきて、ちょっと、3連休で作ってみようかなと思っております。はい。まあそんな牡蠣の食べ放題と水豚に思いを馳せましたというお話でございました。というわけで、今回は、ガンボ&オイスターバーさん、ナンバーパックス店ですねの、牡蠣の食べ放題に行ってきたよというお話させていただきました。ご意見ご感想はいつものようにツイッターでお寄せください。アットヨスコス YOSCOS でやっております。まもなく出来上がる実験アキレス、読んでみたいという方もこちらに、お寄せください。それでは実食アウトプット第115回お届けしたのは私勝よしこでした。さようなら。